ゆりの引き寄せハッピーティータイム。こんにちは。
こんにちは。自己実現スピリチュアルカウンセラーの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はどういったお話でしょうか。
はい、今回はですね、この間この間って言っても、ちょっと前ですけれども、3月20日に、
はい。
春分を迎えまして。
そうですね、春分の日でした。
そうなんです。宇宙元旦とも呼ばれている。う
ん、はい、最近よく耳にしますよね、は
い。そうですよね。すごく上手な表現だなと思うんですけど、うん、
はい。
要はなんかね、宇宙の、まあ、ゲートって本当に門があるわけじゃないんですけれども、扉があるわけじゃないんですけれども、
うん。
まあ、いろいろな、宇宙的な、こう、エネルギーというか、星とかその配置の関係で、その瞬間は、まあ、地球からのその願いとかね、いろんな思いとかが、ストレートに宇宙にバーンって届くよっていう、
うん。
年、日、
うん。
らしくて、
はい。
ピラミッドとかも、結構ね、ピラミッドってそういう、ピラミッドはエネルギー集約機だそうなので、うん、
はい。
いろんなそういうエネルギーを集約して下ろす。で、その下ろしたところ、だからもう、筒抜けなので、
はい、
みんななんか、その本当はピラミッドの中に入って、願いをあげてたりとか、
うん、
あとは、今はね、なんかピラミッドにすっごい人が集まるらしいんですよ、エジプトの。
へぇー。
のために、うん。っていうぐらい、結構、一年の、この一年を決める、
うん、
願いをあげていくと、この、その3月20日の願いによって、さ、その、このね、一年が左右されるよ、みたいな。
うん、うん、うん。
そういう日だったんです。で、特に、今年の、春分の日っていうのは、いつもと全くエネルギーの種類が違うらしくて、
はい。
ちょっと特別だったらしいんですね。
うん。
で、その時に、ちょうど、私はちょっとゲストで出たんですけど、インスタライブに出まして、
はい。
ノマドヨガトレーナーの、
うん、
ユッキーという、はい、ユッキー先生の、
うん、
またね、ま、こちらのポッドキャストにもご招待したいなと思っている方なんですけども、その方のちょっとインスタライブ、コラボでやりまして、
はい、
願いの上げ方と、
うん、
あとはその当日みんなで願いを上げたんです。場を設定して、皆さんにいい状態になってもらって、
うん、
より願いが本当にそのままいい状態の本当の自分が思ってる願いが上がるようにちょっとねライブでやってたんです。
はい。
で、それがねすごくよかったようで、
うん、
実際に願いを上げているその12時6分だったんですけど、3月20日の12時6分
が、はい、
マックスに扉が開くっていう時で、
うん、
そこに合わせて。まあ、誘導瞑想したりとかしてたんですけれど、
うん、
めちゃくちゃゾワゾワってエネルギーが流れて、
はい。
うわ、すごーって思ってたら、
うん、
感想を聞いたらみんなゾワゾワしたんですとか、
ふ
わっとしたんですとか、
うん、
なんかすごいあれは何だったんですかみたいなのがあって、
はい、
やっぱりこう、85名ぐらい集まってたんですけど、
うん、
そのエネルギーってすごいなと思ったのと、
はい。
やっぱり皆さんね、その、まあ、その当日も良かった、っていうことだったんですが、
うん、
その前に実は願いの上げ方の説明っていうのをしたんですね。
はい。
で、それをまあ私のセミナーでもやったんですけれども、やっぱりこう書いたりイメージしてると、
うん、
本当にこうどんどんどんどんワクワクが止まんなくなってきたとか、
うん、
最初はね何が願いか分かんないですっていうことも多かったんですけど、
はい、
結構願いが勝手にどんどん出てくるとか、
うん、
あとはもうなんか癒されて涙が出てきてる方とか、
はい、
いらっしゃったので、
うん、
ぜひこのポッドキャストでもちょっと紹介したいなと。
ぜひお願いします。
はい。
うん、
もちろんね、全部は、詳しくはできないので、
うん、はい、
ざっくりとになるんですけれども、当時、前というかその、前回ね、皆さんにお話しした時には一人一人に書いてもらったりとか、
うん、
いろいろしたんです。なので、実際にお話は、ポッドキャストなので、皆さんとできないですけれども、
はい、
まあ、ペンと紙を用意していただいて、うん、
はい、
実際にね、書いてみると、とっても気づきもあるし、いいなと思います。
う
はい。なので、今日は願いをあげるポイント、本当の自分が望むことを願うためのポイントを見つけ方をご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい。まず、質問はですね、自分にする質問ね。あなたが、要は私が快適に、あるいは心地よくいるために、心地よく過ごすために、どんなものがあったらいいですか？あるいはどうなったらいいですか？これをまずね、書き出してほしいんです。で、書くときにすぐ書ける方と、ってわかんない方も結構いらっしゃるんですね。で、わからない方は、何が不満か、あるいは何をしたくないかを書くといいんです。快適、今快適じゃないと。じゃあ、何が快適じゃないの？これがなくなったらいいのに、あれがなかったらいいのにっていうのを書く。まずはね。なんか、ちなみさんあります？私とかだとね、広い家とか、もうゆったりした自分の時間とか。そう。もちろんお金も欲しいですけど。
そうですよね。そうですね。シェアできないぐらい、ちょっと過激な発言をしそうで、やばいですけど。
まあでも、そういうなんかね、物理的なものとか、何でもいいので、書き出します。で、否定形を書いた方、例えば、なんだろうな、狭い部屋は嫌だとか、あとは家事が嫌だとか、あとはどんなのがあったかな。なんかあります？やりと、これって嫌だなと思う。
なんか部屋が汚いの嫌です。
ああ、いいですね。部屋が汚いのが嫌。あとは、私とかだったらもう、ずっと座ってる仕事はもう耐えられないとか、部屋の中にいるの。っていうのを書いたとします。そしたら、それ、じゃあどうしたらいいのって、どうなったらいいのっていうのを質問をして自分に。汚い部屋が嫌だったら、じゃあどうだったらいいって言ったら何て言います？
その散らかってるものを片付けるって感じです。
状態。それは、ちなみさんの行動ですよね。
綺麗になって、何もない、
そう、綺麗とか、何
広
も
々
ない
とと した、
か、すっ
なんか
きり
すっ
とき
り
か。
した部屋がいいです。
そしたら、それって、願っている言葉になってますよね。願っている状態の言葉。そういう言葉に言い換えるんです。要は、願ってない言葉が入っていたら、それを全部、自分が願っている状態の、を表す言葉に、言い換える。否定形を全部肯定形に変える。ってことをやります。そしたら、その状態で過ごしている自分をイメージします。ちなみさんなんかちょっと言えないことも含めて
なんか気持ちいいっていうか、すっきりしてるし、気持ちが、なんか、こう、シャキッとしたり、前向きだったり、
それをね、イメージできます。こういうふうに朝起きたときこんな感じで、とか。
朝起きたとき、なんか今日も一日、なんでしょうね、素敵みたいな。ね。
やる気になるみた
や
い
る
な。
気になる、そうです。
そう。そしたら、それを書くんです。やる気になるとか。例えば、朝、コーヒーを飲んで、ゆったりする時間があって、とか。で、私とかだったら、ちょっとそこに、美味しい、なんか、ね、ケーキじゃないですけど、ちょっと甘いもの、ほんのちょっとだけ食べて。あとは、運動する時間があって、とか、散歩する時間があって、とかね、例えばね。そんな感じで、その日常、イメージするんです。そしたら、それが、その生活をずっとちゃんと続けられるとしたら、さらに、どんな状態になったら嬉しいですか？っていう質問をします。 どんな状態になったら嬉しいです？
それが続いてですか？なんですかね。結構私難しいです、これ。難しい。それが続いたら、なんだろうな。なんか、全部すべてがうまくいく気がする。仕事も。
そしたら仕事がうまくいってるってどういうこと？って。どんな感じがしますかね。でね、この時に、どういう状態かをイメージしてほしいんです。例えば、具体的であればあるほど、よりイメージがしやすくなるんですね。だからそのイメージをして、その時の気持ち、例えばさっき言ったスッキリしてるとか、やる気が出てくるとか。それをさらにまたどんどん願いが、日常生活だけじゃなくて仕事でもそれが起きたら、どんな気持ちか。
嬉しいです。
嬉しい。あとは？どう嬉しいです？これね、実際に多分ね、イメージしてないから、ちなみさんがあんまり。今。ちょっと収録なので。これね、実際にね、イメージして、時間を本当は取ってイメージしてるんですけど、なので、音声ちょっと止めていただいて、その時間皆さんは、って考えたり、書いたり、実際にするといいです、これ。
この状態をイメージするっていうのは、何々になったらとかっていうよりは、その気持ちをイメージするっていうことですか？
何々になったらっていう方が分かりやすい方も結構多くて、大概は、条件を言うんです。例えば、車が欲しいとかね、家が欲しいとか、例えば年収いくら5000万あったらとか、例えば、そういうことをイメージしたら、それが手にした時の自分の気持ちを味わうのがポイントなんです。だから、すっきりした部屋にいた時の自分は、どんな気分で過ごして、その時に、毎日これが続いたら自分の仕事はどんな感じで進んでいくかなとか、どうなったらもっと嬉しい？自分の仕事がもっともっと、すごくうまくいってるとし、いくとしたら、何があったらうまくいくかしら。例えば、人脈が欲しいでもいいし、素敵な出会いが欲しいとか、ね、何でもいいんですよね。それをもし得たら、どんな気持ちですかって。それを実際に感じるんです。例えば、すごく満たされてるとか、自信にみなぎってくるとか、毎日ワクワクして、なんかめっちゃ次何やろうかなと思うとか、そういうのが上がってくると思うんです。で、それを感じることがとっても大切で、具体的な条件っていうのは意外とどうでもいいことなんですね。これが当たって、当たってじゃない、これが手に入ってとか、これができてっていうのは意外とツールなので、それは。手法というか、ノウハウじゃないですね。そこはどうでもいいことで、じゃあ、それを何でもいいから得たときに自分はどういう状況を味わうのかっていう、この最終的にさっき言った満たされてるとか、幸せだとか、ワクワクして止まらないとか、それが実際は得たいことなんですね。魂と一致した。で、この状態を感じることがすごく大切で、これを上げなが、感じれば、実はもう願いが上がってるんです、これで。
そっか、だからその状態ってことなんですね。
で、それをイメージしたら、どういう形でその状態が叶うかは、もうね、宇宙にお任せなんです。そうすると、そのツールで思ってたことが手に入る場合もあるし、そうじゃない場合もあるけれども、必ず最終的に思い描いた気持ちにはなれるんです。
なるほど。
で、この時にね、 こうこうこういう形でお金が入るとか、
うん、
こういう形で私の仕事ができるようになるっていう、こう、ルートっていうんですかね。
はい。
それを思い描いちゃうと、途端に狭くなっちゃうんですよ。その、入ってくる意識が。
はい。
これじゃなきゃ、入ってこないっていうふうに断定して思ってるので、
うん、
そういう現実になっちゃうんです。それ以外のものが入りにくくなっちゃうんです。うん、だから、
はい、
どんな形でもいいから、これが手に入る。この気持ちを感じられる。こういう日常を送れるって思うと、う
ん、はい。
なるんですよ、結構。
そっか、もしかしたらそれが思い通りの形になるかもしれないし、うん、もしかしたら違う形でその気持ちを得られるかもしれないしっていうことですよね。
そう。そう。例えばね、なんかね、どっか旅行に行きたいって言った時に、あ、でもお金がない。
うん。
例えば10万円ないといけないんだよな、飛行機が代がどうのこうのって言ってたり、うんうん、まあセミナー出たりでもいいんですけども、
うん、
そしたらでも、大概は貯金通帳にお金がなかったら、あ、お金がないやってなるじゃないですか。
はい。
で、入ってくるとしてもお給料増えるわけないしなとか、
うん、
って思うじゃないですか、
うん。
で、そこでも諦めちゃうんですけど、そうじゃなくて、
うん、
どういう形でお金が入ってくるかわからない。けれども、うん、でも私はここの旅行に行って、こんな気分を味わいたいんだって、旅行に行ってるイメージをしながら、この気分を味わうんです、いっぱい。
うんうん、
そうするとね、本当に旅行に行ける、その旅行先が決めたところじゃないかもしれないけれども、
はい、
でも旅行に行けて、しかも、
うん、
お金が全然違うルートから入ってきたりとか、
うん、
なんか、当たって、当選して、うん、いけますってなったりとか。
お
ー。なんかね、大体ね、突拍子もないところでやってくるんですよ。これね、本当に宇宙って面白いなと思って、こう来るかっていつも私は思うの。
なるほどね。そっか。狭めないってことなんですね。
そうなんです。
そっか、そっか。
なんかね、あとね、よくあるのが、お仕事で、こういう仕事に就きたい。例えば、教師になりたいっていう人がいたとしたら、
うん、
もう、だいたいほら、教師になりたいって言ったら、講習、なんかね、セミナーでやってたりとか、学校の先生だったり、
はい。
っていうのを思いつくじゃないですか。
うん、
でも、その方は全然違う会社に就職して、うん、今、この会社で、教師になりたいって願ったって、教えることをしたいって言ったって、できるわけないじゃんって思いがちなんですけども、そういう制限をせずに、教えてる自分っていうのをイメージしてワクワクすると、例えばその会社で、こういうのを後輩たちに教えてほしいとか、
うんうん
う
ん、
こういうのを、社員にね、研修してほしいとかっていう話が来たりとかして、
はい、
結局ね、教えることをやってることがあるんですよね。
ああ、そっか。教師という形ではないけれども、教えるっていうことはできてたりっていう。うん、なるほどね。
だからね、
う
ん、例えば何か欲しいものとか、なりたいものがあった時に、そのエッセンスを、見つけるといいんですよね。例えば教師に、それこそね、教師になりたいって言ったら、うん、教師になって、何を得たいの？何を体験したいの？何を感じたいの？
うん。
そしたら、例えばみんながこう、ああって分かった。あの瞬間の顔がたまらなく。
ああ、なるほど。
うん。うん。その、自分は説明するのが得意だから、その説明することで、みんなに、が喜んでくれてるのが嬉しいとかね、例えば。
うん、うん、うん。
そういうふうにやってると、実際にじゃあ今、会社でどうですかって言ったら、あ、なんか後輩とかによく教え方がうまいって言われますって、実はもう叶ってたことに気がついたりとか。
お
ー。そうするとね、それちっちゃいじゃないですか、まだ。
うん。
後輩からなんていうの。
うん、うん。
でも、そこに気づいて、あ、実際に自分は叶ってるじゃんと思うと、
うん。
こっから意識がそこに行くので、引き寄せが始まるんですよ。うん、
はぁ、
あ。うん。だから、社員、後輩だけじゃなくて、さっき言ったような、例えばね、社員に教えてくれないかとか、
うん。
っていうふうに話が広まってったりする。
へぇー。どんどん大きくなっていくってことですよね。
そういうことです。
おお、いいですね。そうなるとね。
うん。なので、ポイントはね、まず否定形は使わない。うん、
はい。
そして、感じることがとっても大切。
うんうん。
なので、どんな状態かを書くってこと。あと、どんな気持ちかを書くこと。
はい、うんうん。
そして、ルートは決めない。
はい。
どういう方法でっていう手法は決めない。
うんうんうん、 なるほどね。なんかついつい私ルートを考えちゃうタイプだったかも。
うん、そう、それ多いですよ。だから制限されて分かんなくなっちゃうんですよね。うんうん、思いつかないからルートが。
うん。
うん。
そうですよね。だってさっきだって、部屋を片付けるとか普通に言ってましたもんね。
いや、それやることだけど、みたいな。
それ行動ですよねって突っ込まれてたけど。
だからみんななんか何かをやらないと手に入らないっていう枠に入ってるかもしれないですよね。
そうなんですよ。確かにそれはある。
そう、うん、でもね、ここのポイントそのもう一つは、
うん、
もうね、魔法を得たと思って。何でしたっけ、魔法のランプ、
うんうんうん、
をもらったと思って、もう何でもいいから言ったら叶うみたいな。はい、
うん。
うん。やり方は、なんだっけ、魔法のランプから出てくる青い、
はい。
おっちゃんっていうか。
はい。
うん。
忘れちゃったけど名前。
そう。その人が叶えてくれるみたいな感じで、どうなるかわかんないけど、ポンと出てくるみたいな。そういうイメージで、
うん、
願いをあげてみると、いいと思います。
わかりました、うん。ちょっとその辺は気をつけて。
そう。
ね
え。これって言ったってどうにもなるわけないじゃんって思うこともあげるってことなんですよね。
うん、うん、うん。
そんなね、間は自分のハイヤーセルフが全部考えてくれるので。
うん。あとはその、お任せってことですね。宇宙に
お任せ
っていうことですね。はい。
そうです。で、努力するところはじゃあ何ですかって言ったら、
うん、
来たことを、どうのこうの言わずに、
はい。
手に取ってやるってこと。
はい。
例えばさっきの、教えるっていう話だとしたら、
うん、
ちょっと後輩に教えてくれるって言った時に、めんどくさいとかって思わずに、
うん。
うん。はいって言って教えるとか。
あ、なるほどね。そっか。
うん
うん。うん、うん、うん。ある意味、それがその人にとっては、チャンスにつながるってことですもんね。
そうなんですよ。
うん。
そう。で、話ちょっと長くなるんですけど、いいですか、
ね、はい。
今、教えると思い出したんですけど、私も実は、前の会社にね、一回辞めたんですけれど、うん、電子顕微鏡っていう仕事でもう一回ちょっと手伝ってくれって言われて、
うん。
ちょっとだけ、じゃあ、パートならいいよってことで、
うん。
時間ちょっと短くしてもらって、もちろん残業はしましたけど、
はい、
入ったんです、
うん。
で、その時は本当に電子顕微鏡の仕事で入ってたんです、
うん。
でも、私その時はもうセッションとか始めてた時期だったんですね、カウンセリングとか。
うんうん、
そしたら、私の中では、社員教育とか提供できたら嬉しいなとかって思ってた、
はい、
うん。でも、電子顕微鏡の仕事だから全然関係ないんだけれど、
うん、
最終的に結局ね、社員教育やったんですよ。
おー。
うん。いろいろ話をして、うん、後輩たちがもうちょっと課長クラスになってたりとかして、
うん。
で、その後輩の相談乗ったりとか、うん、いろいろしてて、いや、実は、こういうんだよね、とか、ああいうんだよね、とか、こういうふうにやるといいんだよね、なんて話してたら、うん、じゃあ、うちのグループ、とかね、教育
はい。
やってもらえますかとかって言われて、お、いいよ、みたいな感じで。
へぇ
そうなんですよ。だから、
うん、
そのね、例えば会社から来てくれないって頼まれて、うん、私の仕事じゃないから嫌だわって言って断るんじゃなくて、
はい。
とりあえず引き受けたんですよ、なんか。
うん、うん。
意識向きを好きだったし。
うん、
そう。でもそしたら思いが、やっぱり、だからどういう形で叶うかはわからない。
ねえ。
うん
そっか、それはじゃあ、叶った時のお楽しみみたいなところもあるのかな。
うん、こういう形で来るのかっていうね。
うん。面白いですね。
はい。
はい。
で、叶う、願いをあげるところは、今のところがポイントです。う
ん、はい。
でも、まだね、実は、じゃあ実際にこのあげた願いが、より早く、順調に、うん、現実化するポイントはまたちょっと違うので。
はい。
これはまた別の機会に。
はい。
お話ししたいと思います。
はい。じゃあその時を楽しみに。
はい。
皆さんお待ちください。
はい。
はい。
以上になります。
はい。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。
はい。
さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。